今日は雅歌書の第4章です。このところではキリストの花嫁について語られています。一節に、ああ、あなたは美しい、我が愛する者よ、あなたは美しい、二度心に、美しい、美しいと出ているわけです。実際には女の人は色が黒いということが前に出ていたわけです。しかし、我が愛する者よ、その人を愛していると欠点があっても、それはそんなに大したものではなくなってくる、ある意味見えなくなるってこともあるかもしれません。普通の言葉でアバタもエクボというようなことが言われるわけですし、タデク虫も好き好きというような言葉がありますけれども、しかし愛があるならばその人は素晴らしく見えるっていうことがあるわけです。ですから一節から五節にはその女性の素晴らしさが語られているわけです。しかしこの男性は六節を見ると、そよ風が吹き始め影が逃げ去るまでに私は持つ役の山入港の丘に行こうという言葉が出てきます。持つ役の山入港の丘、一体それは何を意味してるんだろうかということを思います。持つ役は何のために使うのか、それは死人を葬るときに使うわけです。人間が死んでしまうともう体は動かなくなり、また腐食していく、匂いがすごくなってくる、そういうことのために持つ役を使うわけです。そして入香は何のために使うのかっていうと、これは神殿で祭司がお祈りをするときに炊く香であるわけです。素晴らしい良い匂いがする高価なものであるわけです。ですからイエス様が誕生されたときには3人の博士が黄金入香持つ役を持ってきたということがありました。しかし私は持つ役の山入港の丘に行こうというふうにこの男性は言っているわけです。入港の丘というのはまさにその祭司が入港を耐えて祈る、それは神殿のあるこのシオンの丘のことを指していると考えられるわけです。で、持つ役の山とは何か、これはイエス様が十字架にかけられたカルバリの山のことではないだろうか。ですからこの私はと言われる方はまさにイエス様の姿を表している、私たちのために十字架にかかり、そして今はこの地上の山というよりはむしろ天の御国において父なる神様の右にあって誠の大祭司、私たちの取りなし として祈ってくださっておられる。ですからこのイエス・キリストによって私たちは罪汚れが取り除かれるということになるわけです。ですから七節のところに、我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。まさにこの女性はこの男性を通して全ては美しく何の汚れもない、御子イエスの血全ての罪より我らを清める、私たちを清くしてくださる方はこのイエス様以外の誰でもないということを思わさせられるわけです。そしてこの8節以降に花嫁というふうに出てくるわけです。9節には私の妹花嫁を、10節にも同じように私の妹花嫁を、11節にも花嫁を、また12節には私の妹花嫁はというふうに、もうこの女性はただ単なる愛の対象というのではなくて花嫁であるということです。そして私たちは 新約聖書の恵みによってこのキリストの花嫁とさせていただいた、キリストとの共同の相続人ということになるわけです。12節に、私の妹は花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉っていうふうに出てきているわけです。まだそこには何にもない。ところが13節に、あなたの生み出すものは最上の実を実らせるザクロの園というふうに言われてきているわけです。全く何の、利用もされていないものが実は生み出すものに変えられていく、実らせるものとなっていく。しかもそれは最上という言葉が使われています。14節にも最上のものすべて、また16節に最上の実を食べることができるようにというふうに、素晴らしいものを生み出すものとなっていく。その実が実るためには必要なものがあるわけです。それは水が必要であるということになるわけです。で、このことは実は15節のところに、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れとあるわけですけれども、レバノンからの流れ、レバノンには高い山がそびえている。ヘルモン山からこの冬は雪が降り、それが雪が溶けて、そしてこの地下水となって南のユダヤまで流れてくるわけです。そしてこの掘っていくと水が湧いている、湧き水の井戸とあるわけですけれども、しかし私たちはこの実を結ぶのは何かっていうと、実は御霊による実を実らせるということであるわけです。13節にあるこのザクロの園という言葉なんですけれども、ザクロっていうのは実はこのイスラエルにはもともと生えていなかった、ペルシャから持ってきたっていうふうに言われています。そしてこの園という言葉なんですけれども、実はこれはこのパラダイスの語源になっているものだっていうふうに言われているわけです。かつてなかったものがそこで栽培され、もう麗しい園になっている、パラダイスになっている。イエス様はこのヨハネの福音書の7章のこの祭りの時に、7章38節に、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります、そう言われたわけです。もともと水がなかった、しかしそこから生ける水の川が流れ出るようになった。そしてその水っていうのは、ヨハネの4章のところでサマリアの女性がイエス様のところに来た時に、この水の話が出たわけですけれども、イエス様はこの水を飲むものはまた乾く、しかし私が与える水を飲むものはその人のうちから泉となって湧き上がるであろうと言われた言葉があるわけです。かつては十二節にあるようなもう封じられた泉、そしてまた閉じられた庭であったものが最上の実を実らせるザクロの園、しかもその園っていうのはパラダイス、天国では川が流れ、そしてまた実を実らせるっていうのが、この最後の黙示録のところにも天国の情景として出てきているわけですけれども、神様は変えてくださることができる。そして最後に16節を見ると、これは女性の言葉であると言われているんですけれども、北風を起きなさい、南風を吹きなさい、私の庭に吹いてその香りを漂わせておくれとあるんですけれども、まさにこの風っていうのは実は聖霊を表す。そしてこの聖霊が吹いていくときに香りを漂わせる、 その代わりは何か、キリストの香りであると言われているわけです。ですからキリストの花嫁はその相手によって全く新しいものに作り変えられ、また聖霊が豊かに働かれるときに、私たちはまさにキリストのお花嫁にふさわしいものとさせていただくことができるわけです。そして16節の終わりを見るなら、私の愛する方が庭に入ってその最上の実を食べることができるようにとあるわけですけれども、この最上の実とは何か、それは聖霊の実であるということです。その実はガラテヤ書の5章の22節23節に出てくる愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実、柔和、自制、そういうこの御霊の実が豊かに実らせられる、そのことを神様は私たちに対して、あなたは美しい、そのように言ってくださるということです。ですから私たちはこのイエス様の目に麗しいものになっていく、御霊の実が自分のうちに実らせられていく、そういうものと私たちはさせていただきたいと思います。